どうもこの、ちょっと風っぽい感じがしましてですね。ゴールデンウィーク最終日なんですが、昨日イベント行った時にどうもなんだか知らないけど、とにかく周りが風邪ひきばっかりだったんだよね。誰にうつれたんだろうな。そんな感じでですね、ちょっと風邪声で、申し訳ないんですが、今日しか空いてなかったんで、今日撮りましょうと。5月6日、結局、なんだ、最大ずれると5月6日ですねって言って5月6日になってしまいましたが、17時44分。クラゲ星人アワー収録したいと思いますが、まず出たとこ勝負。これ読んでいいのかなぁ。まあいいや、読んじゃうか。どうもどうも、やどうも、いつはいろいろ、この度はまた、一つ、そんなわけで何分よろしく。何の方はいずれ何して、その説ゆっくり、やどうも。久しぶりなので趣向を変えて、高田渡のご挨拶という歌の歌詞、カッコしてフルコーラスを挨拶にしてみました。歌詞カードが発掘できなかったので、漢字や仮名遣いは正確ではありません。ごきげんよう、明帝龍之介です。まあ、漢字や仮名遣いは正確じゃないからいいか。これ著作権なんちゃらとかそういう問題があるんで、本当に丸っきり正確だとちょっと読めねえかもっていう部分があるんですよ。大丈夫なんだろうな、お前。そんなことで、ついこの間年が明けた気がするんですが、気がついたらもう5月なんだなという心境なので、5でお願いします。次。おはようございます。今日も元気に出勤中の尾崎拓也、あとネズミ帝国、鉄道車中です。ゴールデンウィーク関係ないだけでもあれなのに、夜間営業もあるので迷惑以外に何者でもありません。やだな、夜間営業は残業3時間以上確定なんですよ。それはさておき。今回の出たとこ勝負は54でいきたいと思います。ということで、100面ダイスを1個振る。振る。合計は44でした。おお、惜しい今までのに比べると比較的惜しい。44が何かというと、44は、うわぁ、また効かなさそうだな、こりゃ。よし、ちょっと。ショートアンビエンスでショート。44の、こうだ。今、一応わかるな、これ。44、ショートアンビエンスっていう、エフェクトがかかってる状態の声がこれだと。いう感じのことで。喉がね、結構辛い。もうとっとと始めて、とっとと終わろう。キクラゲ星人山。そんなことでして、キクラゲ星人アワー、オリクラ初めでございますと。いうことで、どこまで読んだんだっけ？ここまでか。はい。本当のところの、前回の宿題が、どれだっけ？どれだっけ？これだ、一生遊んでられそうなゲームとか。なんでか知らないけど、今回やたらいっぱい来てます。なんでだろう。回答、ご機嫌を、焼け酒かっくらい中の龍之介です。アルコールのせいで思考能力低下中なので簡潔に。一生遊んでられるゲームといえばやはりアリソフト。その中でもおすすめはママニョニョです。読みづれよ。端的に言うと、アリソフトキャラがいろいろ出てくる、任意横スクロールのタクティカルシュミュレーションゲームです。その気になれば本当に一生遊べます。自分もそこそこハマります。そこそこかよ。オリクラさんが知ってる鬼畜王ランスに出てくるキャラだけでも、シール、パットン、カバハン、レイラ、ミリ、マリア、カナミ、シズカ、ランス、アテナ2号、イソ6とバランスのいいメンツが揃ってます。お値段も安く2800円。CD アルバム1枚より安いよ、とアリス開発部長のお言葉です。気軽にプレイでき、ちょっとした合間合間にもできるので、息抜きにも最適です。というわけで、何のことはない、ただの宣伝でした。はい、アリソフト宣伝部隊の、ゆのすけさんからまず一通。次。毎度どうも、大谷さんであります。まず先に、コーナーになってしまいそうな、 ジャンプナイトの近況から先日フジテレビのジャンクスポーツに出演、少年時代に女性化願望を持っていたことをマスクとサングラスで変装していたのにファンに普通に気づかれたことを喋っていました。だから、目元の傷と髪型でわかるっていうのはそうだよね。そして5月5日、地元葛飾区の青戸駅、併設のショッピングモールにあるイベントコーナーでトークショーを行うとのこと。どうやら本人はフラッと来て適当に喋ってフラッと帰るつもりらしいとはいえ、各番組でも喋るっぷりを見る限りトークショーが成立するのかすげえ疑問ですけど。いや、なんて言うんですかね、チャンプ内藤に関してはこう、もうそこにいるだけで勝ちっていうキャラクターがあると思うので、ほら、喋りが上手くて僕さえやってるわけじゃないっていうことは、ほら、見てる、こう、なんだ、要はイベントに参加してるこっち側のオーディエンスが知ってるから、まあいいんじゃねえ、それでっていう。もうチャンプ内藤はそこにいれば勝ちみたいなことだと思います、この手のイベントは。そうか、マスクとサングラスで変装してたのにって、マスクとサングラスは本当に変装のつもりだったんだってあたりがこう素朴でいいですね、ジャンプナイト。さてカイト、一生遊んでられそうなゲームということですが、自分にとってはザナドゥです。おー、もう何度となくプレイし、マップも敵キャラの持ってるアイテムも概ね頭に入ってますが、それでもなお2年に1度ぐらいはプレイしたくなる作品だったりします。殺しちゃいけないキャラが取り囲んできたり、逆にラスボスでもないのに一撃で死ぬ攻撃を繰り出すキャラがいたり、普通の手段では入れない部屋の中に最高レベルの盾が置いてあったり、アイテムの使い方を考えないと終わるに終われないので、忘れた頃にプレイすると結構面白かったり、また、自前のホームページ上で宣言した手前もあるので、トライアングルハートシリーズも一生遊びます。少なくともオンリーイベントが消滅するまでは続けるつもり。というわけで、とっとと3本全部とファンディスクやれやれったら、はい、太田さんに言われたからじゃないですが、トライアングルハートはね、なんだ、一応全部インストールしたって、トライアングルハート1のね、なんだっけ、あの変な喋り方の女、ゆい子だっけ、ゆい子が終わってて、あと、なんだっけ、姉妹の、小鳥か、小鳥が、もうじき終わります。っていう進捗です。やってるよ!やってます!なんかこう、なんていうのかな、こう、ああ、10年前のゲームだねっていう感じですね。まあ、こう、なんていうのかな、組み立てる人のセンスっていうか、組み立てる人のロジックの考え方が10年前だね。っていう感じの、感想を持ちつつですね。まあ、あれはぼちぼち進捗中です。追伸。魔法少女リリカル生シリーズについては CS 放送の ATX とチャンネル猫で時折全話放送してます。あ、チャンネル猫か。あー、見られたような気がする。そう、チャンネル猫はケーブルテレビに加入すると大抵視聴可能になるので、地元ケーブル局ないとか参考にしてくだされって。これが、うちはもう、もう元々ケーブル入ってるんですよ。だからチャンネル猫は、チャンネルの何番がチャンネル猫なのかよく知らないけど、チャンネル猫自体は見ようと思えば見られるはずではあるような気がするな。うん。いや、まあ、あんまちゃんと調べてないからよく知らないんだけど。で、ちなみに、うちは無印以外全部 DVD ラムで、録画保存してあるから、いつでも DVDR に焼けます。つうか、いつまでに焼いとけばいいって。だからな。いやー、どうせ見返すんだったら全部見たいんだよね。無印などは誰も持ってないんだよ。エースとストライカーズはあるよって言ってる人が太田さん以外にも 2,3 人いるんですが、なんでみんな無印なのかを持ってないっていうのは、やっぱあれ、無印なのかの頃には DVD、レコーダーとかがあんま一般的じゃなかったんでしょうか。なんだ、当時から見てたわけじゃないから僕全然事件のこととか知らないんだけど、まあそんな、いつでもやってますって言われて。はい、次。改めましておはようございます。電車の中が暗黒ネズミ帝国に行く連中ばかりでうんざりしている尾崎拓也です。今回は長待ちそうなコンテンツはということで、主観ではありますが2つほど。ルパン三世、過去してテレビアニメシリーズ、ただし最近のテレビスペシャルは除く。なんか2日にカリオストの城を放映してたみたいですが、私は暇な時に DVD ボックスを全巻、過去して30運巻見たりしています。お前暇な時は本当に暇なんだな、それ。 何回見たかなんて覚えてません。ちなみに別々の時期に合計2セット、括弧してテレビシリーズ各セットとテレビ3シリーズ全セット品あるのですが、いや、お金の話はやめておこう。某孫娘にネズミ抵抗犬に沈められるだけだし。で、もう一点、サウンドホライズン。まあ、これは好き嫌いがはっきり分かれますが、ハマると癖になるアーティストだと思います。私は通勤中はヘビーローテで回してます。メジャー作品も好きですが、やっぱり一番は同人時代の作品ですね。こんなところでしょうか。ではでは。サウンドホライズンってものはよく分からないんですよね。なんだっけな、同人で音楽やってた人々が結局メジャーレビューしちゃった人々っていうとこまでは知ってるんですけど、それ以外のことは、サウンドファイズについてはさっぱりしません。今度はもうちょっと詳しめのプロフィールをいただければと。で、次、これね、匿名希望とすら書いてないんで全然誰だかわかりません。久しぶりに第31回聞いてみました。一生遊んでられる〇〇ですが、やっぱり PC そのものでしょうか。昔、かっこしてマイコンと呼ばれし頃は、時間とお金を吸い取る魔法の箱とか言われていたとかで、PC をいじってる時間かかるお金って結構バカにならないようなってか、人によってはテレビももしかすると同じかな。では、これはね、まあ、なんだ、コンピューター自体の単価がものすごい高かったんで、時間もお金も、そりゃ吸い取ってたわけなんですが、でもそうだ。いや、だから、僕が例えば X68000 とかを、いじっていた高校時分、大学時分っていうのはですね、こう、まあ大体僕が買った X68000 っていうのはハードディスクありモデルとなしモデルがあったわけですが、ハードディスクありモデルに至ってはですね、なんだっけな、大容量40メガハードディスクだったかな。で、確か、何十万だか上がるんですよね、その大容量40メガハードディスクがついてると。っていうすごい世界。大体だって、標準のメインメモリが1メガしかなかった。で、まあ、1メガ増設するために2万何千円だか払って、で、2メガになる。X68000 っていうのは最大でメインメモリ12メガまでしかいかない。今、ね、そこらの PC 買ってきても大体メインメモリ1ギガぐらいは入ってるでしょ。1ギガとか2ギガってさ、一昔前はハードディスクのサイズだったんだよね。もうなんか、なんだろうね。こう、覚醒の感はあるよね。確かに。大学自分、スカジーのハードディスクっていうものをですね、240ギガのハードディスクを10万出して買ったんですよ。その当時、まあ、同じように外付けの、スカジーの128メガの MO ドライブってのがやっぱり10万ぐらいだったんですよ。っていう、まあ時代を知ってる、上で今の PC 業界ってまあ何買っても安いよね。びっくりするよね。今だって500ギガクラスのハードディスクがもうとうとう1万しなくなったもんね。何なんだろうと思うね、ほんとね。次。リーカイソイスでございます。クリエイティブコモンズを僕が知るきっかけになったのが、小山田圭吾のインタビュー記事というところに少しだけ下見しみを感じつつ聞いておりました。で、本当のところですが、ズバリ、元テトリスです。ロシア語で書いても読めねえよ、これ。どうやって発音すんだよ。あの単純さがたまらなく、携帯の Java ゲームになぜかこれだけは入っていたりです。趣味の人間に聞いてみたところ、ソリティア、マインスイーパー、フライトシミュレーターとかそんなところがあっていました。珍しいところでは太鼓の達人なんていうのも聞けたりです。以上、リーカ SOS でございました。時に折倉様ってサックス吹きで荒らされられたりなんですね。もしやクラリネットも演奏されたりします？っていう、ね、サックスは持ってますが、サックス吹きっていうほどは吹けません。そうだな。クラリネットは、20年ぐらい前は吹いてました。中学の時に僕吹奏楽部だったんですよ。で、クラリネットをやってて、2年の途中からバスクラリネットに転校するっていういきさつで、クラとバスクラはその時は吹けました。で、その時に覚えてたことがあって、あとは何年前だっけ、そのスイングガールズっていう映画があまりにも素敵だったもので、うっかりアルトサックスとか買ってきてしまいましてですね、で、買ってきたのはいいんだけど、吹けねえんですよね、集合住宅の中で。 管楽器はすげえ困るんですよ。太田さんとかもちょっと話してたことがあるんですけど、そのギターとかベースとかっていうのは、アンプの音を絞ったり、そもそもアンプに繋がなかったりすることによって、だいぶ音静かじゃないですか。あのね、管楽器の類っていうのは、どうしてもね、ものすごくちっちゃい音を出すっていうのは難しくてですね、昔そのクラリネットとかバスクラだった頃っていうのは実家に住んでて、実家割と一軒家だったのと、実は、真裏に住んでるおっちゃんが、警察の吹奏楽隊かなんかでトランペット吹いてる人で、真裏のおっちゃんもトランペットの練習なんか一人でこう家の中でしてたりとかしたんですよ。で、そこいら辺にこう若干の免罪符的なことがありつつ、家の中で結構クラの練習とかしてたんですが、あれ一軒家じゃん。今僕、なんて言うんですか、こう、割と壁の薄い集合住宅っていうか、まあアパートなんかに住んでてですね、こう家の中で吹けないんだよ。いや買ったんだけどね、どこで吹けばいいんだろうっていうのを時々引っ張り出して運指の練習とかしてますが、運指の練習いくらやっても音は良くならないので全然吹けるうちに入りません。河原かな、すぐ近くにね川があるんですよ。河原で吹いたら文句言われないかな。やっぱ休みの日とかに昼間河原に行くのがいいのかなっていうようなことは、まぁちょっと考えつつですね。で、テトリス。テトリスはやんないんだけどね、僕はぷよぷよはずっとやってまして、携帯電話があるじゃないですか。あれは携帯電話ってみんな言うんですけど、僕のあの機械は、なんて言うんですか、こう、二つ折りぷよぷよプレイヤーというかですね。まぁ基本あの機械は開いちゃぷよぷよやって閉じっていうことの他にはあんまり使われてないっていう状況。ですね。なんかあんな調子でぷよぷよ確かに一生遊んでそうな気がするけど、テトリスやんねえな、そういえば。なんだっけ、セガとニンテンドーがテトリスの版権で揉めてた頃以来ですね。DS だっけ、なんか対戦ができるテトリスがっていう時にちょっと仲間内で話題にはなりましたけど、とうとうあのテトリス僕買わなかったんで。そうだな、テトリスは持ってないんだけど、誰か任天堂 DS でマリオカートで対戦しようぜ。マリオカートだったらそこそこできる気がする。あ、Wii じゃないよ。DS ね。Wii 持ってないからね。あとね、任天堂 DS の、あれだ、ぷよぷよ、15周年記念の、例のぷよぷよ、も、対戦相手募集中。ということで、まあ非常に古い話ですが、まあそんな感じでしたと。いうことで、まあ本当のところでしたと。ずいぶん集まったなぁ。そうか、ザナドゥね。上から順に、ママニョニョ、ザナドゥ、ルパン三世テレビアニメシリーズ、最近のテレビスペシャル除く。なんだっけ、またテレビスペシャルやるよね。やったんだっけ、なんだっけ、ジャケットが赤いルパンとジャケットが緑のルパンが戦うとか、よくわかんないコンセプトの。で、サウンドホライズン。で、PC そのもの。で、テトリス。そうか。なるほどね。そういうのね。割と、あれですね。僕が全然知らないものってほとんどないというか、ママニョニョは知らないし、ザナドゥも結局ね、そう、なんだ。僕が知ってるハードにはファルコムのゲームは移植されてないので、僕が持ってる PC ではザナドゥできないんですよ。本当はできるんだけどできないんですよ。という、6万8000ユーザーの心の叫びみたいなことがありつつですね。ザナドゥもうやったことない。ルパン三世はだって DVD ボックスとか持ってないしね。ルパン好きな人って何度でも DVD ボックス買うよね。1個ありゃいいじゃんね。しかも30運枚を投資で全部見るとかどんだけ暇なんだお前。そうか、そういうのね。はい、まあ、そういうことで、今回の宿題でございましたと。次回、あ、ごめんなさい。ほんとね、風邪っぽいわ。なんか症状がものすごく重いってことではないんですけど、だいぶ風邪っぽいですね。困ったもんだな。せっかくだから。風邪っぽいんです、僕。どうやって風邪を治そうってあたりを宿題にしようか、せっかくだから。 風の直し方。で、行きましょう。もう、そんなことで、そんな感じで行ってみたいと思いますと。ということで、内容を切り分けたりしてみたわけですが、まあ、切り分けたところで別にエンディングに喋ることは特にない、まあ、ない感じなんですが、BGM がですね、前回と一緒で、コーネリアスの渡り鳥2、クリエイティブコモンズ 3.0 で倍だと。倍とか NC とか ND とかっていつも言ってるのが何かというとですね、倍というのは、要するに、この元々の曲を作ったのが誰ですよっていうことをバイネームで表示しなさいが倍です。バイネームの倍ね。で、NC はノンコマーシャルで、営利目的に使いませんよが NC。で、ND は、なんだっけな、とにかく改変禁止なんですよ。で、倍しかないっていうのがどういうことかっていうと、商業利用してよくて、改変してもいいと。だから、要するにこの渡り鳥2とかをサンプリングして別の曲に使うとか、まあそういう方向性の使い方は、まあ何でもありですよっていうのが、まあ、クリエイティブコモンズにおける倍しかないっていうことの意味です。通常クリエイティブコモンズで流れてくる曲っていうのは、バイで NC で ND のことが多いんですが、まあこれは、だから、要はその、サンプリングで使うっていうことに対して、その権利関係がめんどくさいことってあるよね、みたいなところから発送されてる CD だったので、まあそこら辺は使うのを楽にするために、もう最初からライセンスの形態がそうなってるという形の、まあ、小山田圭吾っていうか、まあ、コーネリアスの、渡り鳥2っていう曲が、まあ、今回も BGM でしたと。まあ、サイクル的には今回と次回は BGM 同じで、次回また BGM なんか変えるんで、また別の BGM で次回はお目にかかりますと。いうことで、キクラク星人はオリクラはじめでございました。